皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt です。2026年4月21日の数論カテゴリーから厳選した30本の論文をお届けします。1本目はシュヤンヘさん、チンヤンリュウさん、ジンマさんによるモービアスディスジョイントネスコンジェクチャー for ファーステンバーグズフローオンティオメガ印象とインターバルズです。この論文ではメビウス関数がゼロエントロピーのフローといかに独立であるかというサルナクさんのメビウス独立性予想に挑んでいます。特に無限次元トーラス上のフルステンベルクの不規則なフローに注目しているのが面白いところです。これまでの研究では長い時間間隔での独立性は分かっていたのですが、この論文ではより難しい短い時間間隔においてもこの予想が成り立つことを証明しました。具体的にはディオファントス近似やフーリエ解析、さらには連分数展開といった数学的な道具を巧みに組み合わせてフローを共鳴部分と非共鳴部分に分解して解析しています。結果として周期関数が解析的な場合だけでなく、滑らかさの条件を緩めた場合や関数が有理式である場合についても独立性が成り立つことを示しました。2本目はアナンド・チトラオさんとエクナス・ガーテさんによるリダクション・モッド・ P ・オブ・セミ・ステーブル・レプレゼンテーションズ・オブ・サム・スーパー・ブレイル・ウェイトです。この論文ではある種の重みを持つ半安定表現を正表数へと還元したときにどうなるかという問題に取り組んでいます。これまでにも研究されてきた分野ですが、著者たちは計算できる重みの範囲をさらに広げ、既存の限界を突破することを目指しました。アプローチがとてもユニークで、局所ラングランズ対応などを活用しながら、バナッハ空間の還元を計算しています。特に面白いのが、不要な部分をそぎ落としていくための戦略を、なんとグッド、バッド、そしてアグリーという3つのメソッドに分けて定義している点です。名前の付け方が個性的で研究者の人間味を感じますね。具体的にはスターリング数やリュカの定理といった道具を使い、複雑な関数を多項式に変換するマスター合同式を導き出しています。その結果、共数が3や5の場合、ある一定の範囲の重みにおいて表現の還元が超得意になることを証明しました。3本目はマンジュル・バルガバさん、アルル・シャンカールさん、シャオヘン・ワンさんによるジオメトリ・オブ・ナンバーズ・メスッツ・オーバー・グローバル・フィールズ・ツー・オレガラー・レプレゼンテーションズです。この論文では数体や関数体といったあらゆる帯域体における強制速ベクトル空間の軌道を数え上げるための一般的な枠組みを構築しています。これまで有理数体でしか得られていなかった算術的な統計結果をより広い帯域体にまで拡張しようという非常に意欲的な試みです。具体的には不変量が制限された整数軌道の数を数える問題に取り組んでいます。還元的群の表現に関する一連の公理を定め、無限遠での数え上げや基本領域の構築、そして先天部分を切り捨てる手法などを組み合わせて議論を進めています。ここで使われている帯域体へのダベンポートの補題の一般化や幾何学的ふるいなどのテクニックはまさに数論的な幾何学の真骨頂と言えるでしょう。得られた結果は驚くべきもので、楕円曲線の平均ランクが0.885以下であることやミセルマー群の平均サイズが3になることなどが示されました。4本目はアレン・アンドラシェクさんによるオンレギュラー・ハイヤー・パワー・ナショナル・ディオファンティーン・トリプルズです。この論文ではディオファントス・タグミという数論の古典的なテーマをより高い類乗へと拡張して探求しています。具体的にはどの2つの要素を選んで掛け合わせてもそれに1を足すと4乗数になるというかなり贅沢な条件を持つ3つの有理数の組みを考えています。著者はここで正則な高次類乗未組という新しい概念を導入しました。この正則という条件をつけることで複 雑な問題を楕円曲線上の有理点を探すという数学的に扱いやすい形に落とし込んでいます。このアプローチは非常に鮮やかで、無限位数を持つ点を見つけることで、なんと3つの異なる無限パラメータ族を導き出しました。特に注目すべきは、3つの要素が全て正であるような4乗の3組が無限に存在することを正式に証明した点です。正の数だけで構成される組を無限に見つけるというのは、直感的にも非常に心地よい結果ですよね。さらに論文では6乗や8乗といったさらに高い類乗にも挑戦しています。5本目はハオチェンチェンさんによるノンリフタビリティオブファミリーズオブアベリアンバラエティーズウィズスモールエルアディックローカルシステムです。この論文では正標数の世界におけるアーベル多様体の属についてかなり鋭い考察が行われています。特にエルアディック局所径が小さい、つまりモノドロミー表現の像が有限であるようなケースを分析しています。結論から言うと、こうしたアーベル多様体のスキームは2次まで切り捨てられたウィットベクトルへ持ち上げることができないことが証明されました。さらにホッジ速がヒネフであることも示されています。興味深いのは、標数ゼロの世界ではありえないことが正標数では起こりうるという対比です。例えばモレバイリー族のような超特異なアーベル多様体の非自明な族が存在しますが、これらはまさに今回の理論が当てはまる例になります。またこの結果を久我佐竹構成に適用することで、超特異な計算局面の族についても同様にウィットベクトルへの持ち上げが不可能であることを導き出しています。6本目はマッテオ・ボルディニョンさんとパオロ・ミネッリさんによるザ・リミティング・ディストリビューション・オブ・エリプティック・デデキンド・ SUMS です。この論文では虚二次数体に結びついた複素格子へと一般化したいわゆるスケッヒ和という楕円デデキント和の分布について研究しています。もともと古典的なデデキント和は格子分布に従うことが知られていますが、この楕円バージョンでも同じ傾向にあるのか、それとも全く違うのかという点が大きな焦点になっています。研究チームはガウス写像の複素数版であるフルウィッツ写像を使ったダイナミカルなアプローチを採用しました。生息関数のバナッハ空間上で作用する点操作要素を用いてスペクトル解析を行うという非常に高度な手法を駆使しています。特に特性関数をディリクレ級数に結びつけドルゴピアット型の評価を適用して減衰を証明する流れは、数学的な技巧が光っていてワクワクしますね。結果として適切に正規化されたスケッヒ和は古典的なケースとは正反対にガウス分布に従うことが証明されました。7本目はジャコモ・ミケリさんとミプランパピキアンさんによるスーパージンガラードリンフェルドモデュルズブランツマトリシズ&ランクメトリック構図です。この論文では関数体上の数論的な対象である超特異なランク2のドリンフェルト化群を扱っています。具体的にはこれらの化群の間の位の空間の次元が次数を大きくしていくとある一定の値で安定するという非常に興味深い性質を証明しました。この証明のために著者の2人はブランドと行列やブルハットティッツ木神の調和鏡鎖といった高度な道具を駆使しています。特にテータ級数をアイゼンシュタイン成分とカスプ成分に分解して次元の公式を導き出す流れは非常に鮮やかですね。さらに驚くべきはこの純粋数学的な結果を通信理論などで使われるランク距離符号という実用的な分野に応用している点です。特に順体符号と呼ばれる特殊な符号を構築する戦略を提示しており、標数の次数が奇数か偶数かによってアプローチを使い分けるあたりに数学的なこだわりを感じます。8本目はシュアンチェン・シャオさんによるザサムプロダクトフェノメノンフォーデンスサブセッツオブフィニテフィールズです。この論文では 素数表数の有限体における和集合と積集合の大きさに注目したいわゆる和積み現象について研究しています。ある部分集合が足し算の構造と掛け算の構造の両方を同時に持つことは、それが部分間でない限りありえないという考え方がベースになっています。素数表数の有限体には自明でない部分間が存在しないため、和集合と積集合のどちらかが必ず大きくなるはずだという非常にエキサイティングな問題に挑んでいます。特に部分集合の密度が一定の値である場合に、その加減となる最適な定数を決定したのがこの論文のすごいところです。ある一定の密度を超えると、和集合か積集合のどちらかがほぼ体全体を覆い尽くしてしまうという結果を導き出しています。証明のプロセスも非常に巧妙です。一般の有限アーベル群に対する弱い生息性補題を開発し、構造的な成分と誤作項に分解して分析しています。9本目はホセ・リカルド・ G ・メンドンサさんによるオン・ザ・ノーマリティ・オブ・ザ・コンケートナーティド・フィボナッチ・コンスタントです。この論文ではフィボナッチ数を順番に並べて作った定数が正規数であるかどうかを詳しく調べています。正規数というのはどんな数字の並びも期待通りの頻度で現れるというとてもバランスの良い数のことです。多項式的に増える数列を並べた定数が正規であることは知られていますが、フィボナッチ数は指数関数的に急成長します。ここが面白いところで、従来の定理が通用しないため、指数的な成長を持つ数列にとっての正念場のような検証になっていますね。著者はほとんどのフィボナッチ数自体が正規であれば、この定数も正規になるという条件を導き出しました。先頭の桁の偏りや末尾の周期性についても分析していますが、これらは全体の桁数に比べればごくわずかな影響しかないので、結局は大きなフィボナッチ数の内部にある深い桁がどうなっているかが鍵になります。また過去の研究で正規であると主張されていた手法に対しても判例を挙げて論理的な不備を指摘しています。10本目はAP ベセロフさんによるマルコフ・フラクションズ&コーンマトリシズです。この論文ではマルコフ分数とコーン行列という2つの概念を結びつけることで、コンウェイトポグラフ上の連分数展開をとてもシンプルに理解する方法を提案しています。マルコフ分数は有理数の中で最も近似しにくいという非常に厄介な性質を持っていて、代数幾何学の例外的なベクトル則とも深い関係がある面白い数です。でもその連分数表現はこれまでかなり複雑に説明されてきました。そこで著者は三角の構造を持つコンウェイトポグラフを使い、マルコフ分数を生成するスプリングボーンの中間数とマルコフ数を計算するためのコーン行列の積のルールを比較しました。ここでのハイライトは、マルコフ分数が対応するコーン行列のインデックスと完全に一致するという定理です。行列の特定の成分の比として定義されるインデックスが数論的な分数の性質とぴったり重なるなんて、数学的な美しさを感じますね。11本目はエスター・バナイアンさんとミンファンさんによるオーダリングス・オブ・ジェネラリズド・K ・マルコフ・ナンバーズです。この論文では正の整数である一般化された K ・マルコフ数というちょっと不思議な数の並びについて研究しています。もともとのマルコフ方程式を一般化したものなのですが、この数が2次元の整数公式の直線に沿ってどう増えていくのかを分析しています。アプローチがとてもユニークで、一般化クラスター代数から登場するフェンスポセットやスネークグラフという組み合わせ論的な道具を使っています。特に4つの点の間にある距離を関連付ける一般化プトレマイオス関係という手法が証明の鍵になっていますね。研究の結果、直線の傾きによって数がずっと増え続ける領域、ずっと減り続ける領域、そして一度減ってから増えるという中間の領域の3つに分けられることが分かりました。 面白いのはこの K の値が大きくなればなるほど中間のグレーゾーンがどんどん小さくなっていく点です。つまり K が大きいほどランダムな直線に沿って数が単調に変化する可能性が高くなるということですね。12本目はロビン・バートレットさんとバオブイ・レフンさんとブランドン・デビンさんによるリゾルーションズ・オブ・スペース・オブ・クリスタリン・レプレゼンテーションズ・アンド・モデュラリティです。この論文は3次元のガロア表現における結晶的空間の新しい部分分解を導入したものです。これまでこの分野では分岐指数に制限を設ける必要があり、それが大きな壁になっていました。ですが著者たちは切断モノドロミーと畳み込み構造という2つの新しい仕組みを導入することでこの制限を乗り越えるという快挙を成し遂げました。特に最小生息重みのケースでこの分解が正規であることを証明した点は非常に見事です。これにより潜在的に結晶的な表現が潜在的に対角化可能であるかという重要な問いに答えを出しています。さらにこの結果を応用して3次元表現に対するオートモルフィズム持ち上げ定理を確立し、さらに幾何学的ブレユイメザール予想を最小重みにおいて証明しました。数論と幾何学が見事に結びついており、セールの予想の重みの部分にまで踏み込んだ非常に野心的な内容になっています。13本目はアルビンド・クマールさん、モニ・クマリさん、クラバット・クマール・ミシュラさんによるエフェクティブ・ジョイント・佐藤・テート・ディストリビューション&サイン・チェンジ・オブ・シンメトリック・パワー・コエフィシエンツです。この論文では複素平面上の2つの新しい形式のフーリエ係数がどのように分布しているかという共同佐藤縦分布について研究しています。これまで長方形のような単純な領域での収束速度は分かっていましたが、この研究ではそれを大幅に広げて境界が有限の長さを持つ曲線でできているようなより一般的な領域へと拡張しました。特に面白いと感じたのは境界線の長さや構成要素の数に基づいて誤差項を具体的に計算できる形で導き出した点です。さらに境界が大数曲線である場合にはより精緻な誤差項を導き出しています。こうした幾何学的な分布の結果を応用して対象ベキエル関数という非常に複雑な対象の算術的な性質を分析しています。14本目は匠渡辺さんによるエイリマーク・オン・アン・インテグラル・ストラクチャー・オブ・ザ・インパーフェクト・コエフィシエント・リング・オブ・ファイ・ガンマ・モデュルズです。この論文は P シンガロア表現を研究する上で欠かせないファイ・ガンマモジュールの係数感について考察しています。特にジャンマルク・フォンテーヌさんが定義した不完全な係数感である A インフに注目しています。背景にあるのは結晶表現を特徴づける強力なツールであるバシュモジュールの理論です。もともと基底体である K が絶対的に不分岐な場合はうまく機能しますが、分岐がある場合には適切な整数感が定まっていないためそのままでは適用できないという課題がありました。ナタリー・バシュさんは分岐がある場合でも特定の等式が成り立つはずだと指摘していましたが、これまで証明されていませんでした。そこで著者は A インフの構造や常用体との関係を緻密に分析し、この等式を厳密に証明しました。全分岐拡大の性質やプロベニウス写像、そしてガンマ群の作用を駆使したアプローチは非常に鮮やかです。15本目はジキグオさんによるエクスプリシットコダイラスペンサーマップスオーバーペルシムラバラエティーズです。この論文では PEL シムラ多様体の整数モデルにおいてホッジ則と相対化相という2つの重要な線つかの間の写像を小平スペンサー写像を使って具体的に構成し計算しています。もともと小平スペンサー写像は標準的に定義されていますが、抽象的な同一子が多くて具体的な定数を計算するのは至難の業でした。でもこの論文ではタイプ A とタイプ C のシムラ多様体に注目して 変形理論やチェックコホモロジー、そしてアペルハンバートの定理を駆使することで、ついに具体的な比較方法を導き出しています。特にタイプ C ではホッジ束の特定の累乗から相対化層への標準的な単車が存在することを示し、タイプ A でもエルミート空間の署名が適切であれば同様の単車があることを証明しました。驚くべきは、パルティンズ計量とペーターソン計量の比を具体的な公式として提示した点です。これにより、モジュラー高さ関数の関係が明確になりました。16本目は、ユアン・ミン・リウさんによるセミステーブルリダクションテオアム4オーバーコンバージェント F イソクリスタルズオーバーローランシリーズフィールズです。この論文は、ローラン級数体上の多様体におけるオーバーコンバージェントな F アイソクリスタルの半安定還元定理を証明したものです。もともとこの分野では古典的な手法ではアミス感に頼るため、ピーアディック表現の幾何学的な性質を十分に捉えきれないという課題がありました。そこで著者は融解ロバ感などの新しい設定を導入し、この壁を乗り越えようとしています。アプローチが非常に巧みで、ケドヤさんが証明した古典的なケースに問題を還元するために、ユニポテント性の効果という原理を利用しています。具体的には、ロバ環状のモジュールがユニポテントであるかどうかを、完備化後のベースチェンジで判定できることを示しました。この結果、境界に沿ったモノドロミーがユニポテントであれば、ログアイソクリスタルへと拡張できることが分かったわけです。17本目は、クリシュナスワミ・アラディさんとスロヨンセン・グプタさんによるデュアリティ・ビトウィーン・プライム・ファクターズ&ザ・プライム・ナンバー・テオアム・フォー・アリスメチック・プログレッションズ・ハイヤー・オーダー・デュオリティーズです。この論文では、整数の最大素因数と最小素因数の間にある不思議な対称性、いわゆる相対性に注目しています。これまでは数粒や二次といった低い次数での研究にとどまっていましたが、今回の研究ではそれをあらゆる工事まで拡張したという点が本当に画期的です。具体的には、ある性の整数で割った時の乗与類において、 K 番目に大きい素因数がどのように分布しているかを探っています。算術級数における素数定理やメビウス関数を用いた双曲線法、さらにアクサーの定理の変形版などを駆使して、非常に緻密な計算が行われています。その結果、どんな性の整数 K を選んだとしても、 K 番目に大きい素因数は乗与類の中で一様に分布することが証明されました。18本目は、アラディア・ゴエルさんによるソフィー・ジェルマン・プリムズ&ザ・トーティエント・オブ・フィボナッチ・ナンバーズです。この論文では、数論の有名なトピックであるソフィー・ジェルマン素数とフィボナッチ数のオイラーのトーシェント関数という、一見するとバラバラな要素をうまく結びつけています。具体的には、フィボナッチ数のトーシェント関数がある素数で割り切れる条件を詳しく調べています。研究の核心は、ソフィー・ジェルマン素数、つまりその2倍に1を足した数も素数になるような特別な素数がフィボナッチ数の性質にどう影響するかという点にあります。著者はルカス数列や素数がフィボナッチ数列に初めて現れる回数である出現ランクなどの手法を使って、この関係性を解き明かしました。特に面白いのが、特定の条件を満たす素数の場合、それらが交差数列を形成することを見出した点です。さらに、多くのケースでこの割り切れる条件を満たす素数は必然的にソフィー・ジェルマン素数でなければならないという強い結果も導き出しています。19本目は、ジュリアン・エル・デメイヨさんによるソルベーブル・ディセント&ザ・グランオルド・プロブレム・フォー・ソルベーブル・グラックスです。この論文は、数論における大きな課題であるグリュンバルト問題に挑んだ意欲的な研究です。結論から言うと、破壊群に対するこの問題に対して、ブラワーマニンの障害という条件を除けば肯定的な答えを出したということになります。ここが面白いところなのですが、 著者は準自明トーラス上のファイブレーション定理というものを証明し、それを活用して可解効果を導き出しています。これによりかつてシャハレビッチさんが逆ガロア問題に対して出した肯定的な答えをより一般的に広げた形になります。さらに驚くべきはシャハレビッチさんの結果を彼が用いた縮小手続きという難しい手法を使わずに別の方法で証明し直した点です。局所的なリフトを作るためにシャハレビッチさんのアイデアをうまく取り入れつつ、ブラワーマニンの障害を計算するためにファイバーの格子上で見栄の変動を計算するという非常に緻密なアプローチをとっています。20本目はキリアン・ダウシュさんによるアラデマチャーイグザクトタイプフォーミュラ4ポットの 2N です。この論文ではある特別な自然数の分割数について厳密な公式を導き出しています。ここで扱う分割とは最大の部分が偶数でかつ奇数の部分が3回以上現れないというちょっとユニークな条件を持つものです。研究の背景にはこの分割を生成する関数のフーリエ係数を求めたいという動機があります。この関数は重さゼロの混合モックモジュラー形式という非常に高度な性質を持っていて、あの有名なラマヌジャンの3外モックテータ関数とも深い関係があるそうです。数学的なロマンを感じますね。手法としてはラデマッハが確立した演法というアプローチを拡張して使っています。具体的には生成関数を変換性質の分かっている2つの関数の和に書き換え、モルデル型の積分を計算したり、クロースターマン和の評価を行ったりしています。特に注目すべきは引数が反整数になるクロースターマンのような和を定義し、それを古典的な和に書き換えて評価をつけた点です。21本目はムハンマド・マンジさん、フレデリック・トガセン・サンジュフェンウさんによるファミリーズ・オブ・シンプレクティック・ガロア・レプレセンテーションズ・オーバースモール・パラボリック・エイジェン・バラエティーズ・フォー・シーゲル・カスプ・フォームズ・オブ・ジーナス2です。この論文ではジーナス2の生息ジーゲル・カスプ形式に対する小さな放物型固有多様体を構築しています。そしてそこに付随するガロア表現の属をベライシュとシュネビエの精神にのっとって研究しているんです。特に注目したいのがジーゲルガロア行列式の理論を取り入れることで G 構造を持つモジュールや洗練されたシンプレクティックガロア表現の属という概念を導入している点ですね。ここから緩やかな仮定の下で無限小の R イコール T 定理を証明しています。さらにこの結果を応用してサイトクロコワリフトにおける固有多様体の幾何学的な性質とブロッホ加藤セルマー群との関係を調べています。22本目はアムジ・ジャカーさんとマヘシュクマール・ラムさんによる A プリマリティテスト 4KP1 ナンバーズです。この論文ではある特定の形をした整数の素数判定を効率的に行うための新しい枠組みを提案しています。ターゲットとなるのは K、P の L のり -1 という形式の数です。メルセンヌ数などの有名な形に限定せず、より広い範囲の数に適用できる決定的な判定法を開発した点が非常に画期的ですね。具体的には二次体上のユニタリ群という構造を利用しています。オイラーのファイ関数に相当する概念を定義し、剰余感の中でべき乗計算を行うことでその数が素数かどうかを判定します。特に塩分多項式を用いた判定基準や一般化されたルカ的な証明書を導入しているのが理論的な見どころです。また面白いのがケーカーマイケル数という概念へのアプローチです。これはあらゆる奇数に対して素数のように振る舞ってしまう合成数のことですが、その特徴を明確に定義しています。23本目は CSIT からのクロス投稿でアランク・ブルールさんとラティール・ダニさんによるマキシマル・コットリックス・オーバー・フィニテ・フィールズ&ミニマル・コードワーズ・オブ・プロジェクティブ・リード・ミュラー構図です。この論文では 次数2のシャエーリードマラー符号における最小符号語の分類に挑んでいます。最小符号語というのは、そのサポートが他の符号語のサポートを完全に含んでしまわない、いわばギリギリの構成を持つ特別な符号語のことです。これを解き明かすには、有限体上の二次局面という幾何学的な対象を考える必要があります。具体的には、有理点の集合が方眼関係において極大となるような二次局面を探すという非常にパズル的な面白さがあるアプローチをとっています。著者たちは二次局面を二重長平面や絶対的に奇略なものなど4つのカテゴリーに分けて丁寧に分析しました。特に絶対的に奇略な二次局面において、一方の有理点集合がもう一方に含まれるなら、それは基本的には同じ局面であるという強い結果を導き出しています。24本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ダグラス A トランスさんによるインプルメンティングピアディックナンバーズインマカーリー2ユージング ITS フォーリンファンクションインターフェース&フリントです。代数幾何学や可観代数の研究で欠かせない計算プラットフォームマコーレー2に P 進数を導入するというお話です。具体的には、外部関数インターフェースという仕組みを使って、高速な計算ライブラリであるフリントを呼び出すことで実現しています。単に機能を付け加えるだけでなく、メモリ割り当てやマコーレー2が持つガベージコレクタとの連携といったかなり泥臭い実装上の工夫についても詳しく議論されています。特に実数や複素数の実装方法に合わせたオブジェクト指向的な設計にしている点に、開発者のこだわりが感じられて面白いですね。数学的な理論だけでなく、それをどうやって効率的にコンピュータで動かすかというエンジニアリングの視点から書かれた非常に実践的な内容となっています。25本目はマスドット CO からのクロス投稿で、オレグ・カルペンコフさんとイェフェイマさんによるマルコフナンバーズオブセミグラッツです。この論文では、古典的なマルコフ数という概念を整数行列の範群へと大胆に拡張しています。これまで2次元の枠組みで語られてきたマルコフ最小値の理論をより高次元の行列へと広げようとする試みで、代数的な視点と幾何学的な視点の両方からアプローチしています。特に面白いのが、ウェイト付き汎用一般化スネークグラフというちょっとユニークな名前のグラフを導入している点です。このグラフの完全マッチングの数を数えると、それが実は行列の行列式として計算でき、線形回帰関係や連分数へとつながっていくという構成になっています。論文の中では、行列の要素から導く代数的なマルコフ数と幾何学的な形式から導くマルコフ数の2種類を定義していますが、特定の条件を満たす行列においてはこの2つが一致することを証明しています。さらに、古典的なファレイ機のような構造を自由範群にも導入して、数値を再帰的にインデックス付けしています。26本目はマスドット CO からのクロス投稿で、アマンデブナニさんとプラモードエユンニさんによるエレメンタリーシンメトリックポリノミオルズ&アポテンシャリーインジェクティブファミリーオブマップスオンパーティションズ、基本対象多項式と分割上の単車である可能性を持つ写像の属です。この論文では、整数の分割という数学的な対象に対して基本対象多項式を使って新しい分割を作るというちょっと不思議な写像について研究しています。もともとこの写像が単車である、つまり異なる分割から出発すれば必ず異なる結果になるという予想があったのですが、著者たちはこれが実は間違っていたことを突き止めました。なんと無限に多くの判例を見つけ出したというわけです。でもここからが面白いところで、彼らは単に予想を否定するだけでなく、条件を絞り込んだ新しい予想を提案しています。具体的には、分割のパーツの数がちょうど稽古である場合に限定すれば単車になるのではないかと考えたのです。また K が2の場合について、 パーツが4個から6個までのケースで単車であることを改めて証明しました。さらにこの写像の結果として得られる分割の数と元の数の正の約数の数との間に関係があることも明らかにしています。例えば N が合成数で平方数でないなら少なくとも4つの分割が像に含まれるという結果を得ました。最終的に異なる次数の写像同士の関係を分析することで一方の単写性がもう一方の単写性を導くという強力な枠組みを構築し分割における対照多項式の振る舞いについて深い理解を与えました。27本目はmas.co からのクロス投稿でダメク・デイビスさんによるオービデン・サブグラフズ・イン・ディビジャー・グラフズ・アンド・アン・アードス・ディビジビリティ・プロブレムです。この論文は数学界の巨人であるエルデシュさんが残したある不思議な問題に挑んでいます。それはある数までの整数の集まりの中で一つの数が他の二つの異なる数を割り切るという状況を禁止したときその集まりを最大でどれくらいの大きさにできるかという問題です。著者はこの問題をグラフ理論に持ち込みました。整数を頂点とし割り切れる関係にあるものを辺で結ぶいわゆる因子グラフとして考えたんです。するとエルデシュさんの条件はグラフの中で2フォークと呼ばれる特定の形が現れないようにすることと同じになります。驚くべきはこの手法を一般化して禁止したい形が有限個のグラフである限りその最大密度や個数の増加率は計算可能であることを証明した点です。特に下向き閉であることや互いにソナ成分で分解できることなどの条件をうまく利用して収束級数として表現しています。28本目はmas.ag からのクロス投稿で両大橋さんによるスーパースペシャルジェネラリズドハウカーブスオブジーナス4、5、and 6 with completely decompensable Jacobians です。この論文では数論や代数幾何学における大きな挑戦である超特殊曲線の存在問題に取り組んでいます。超特殊曲線というのはそのヤコビ多様体が超特異楕円曲線の積と同型になるという非常に珍しい性質を持つ曲線のことです。著者はハウカーブやその一般化された形式に注目しました。普通に超特殊性を判定するのは至難の業なのですがここでヤコビ多様体が楕円曲線の積に完全に分解するという条件を課すことで問題をぐっとシンプルにしています。個々の楕円曲線が超特異かどうかをチェックするだけで済むため計算効率が劇的に向上したわけですね。特にジーナス4のケースでは従来の手法よりもなんと1400倍も速いアルゴリズムを開発したそうでこの効率化のレベルには驚かされます。29本目はmas.ag からのクロス投稿でオットオーバーカンプさんとイスマエレバンニさんによるユニレーショナルアルゲブレイックグラップス&ためラミフィカチオンです。この論文では完全離散不置換上の滑らかで連結な可観代数群というかなり専門的な設定での研究が行われています。具体的にはメロンモデルを規定変換させたときにその挙動がどう変わるのかを詳しく調べているんです。ここで鍵となるのがエリク・ホーフェンのろ過におけるジャンプという概念やハレト・ニカイズが提唱したモチーフゼータ関数です。これらの情報を分析することで群の構造を深く理解しようとしています。特に面白いのが代数トーラスのような単有理的な群を扱った時の結果です。なんとジャンプが有理数になりモチーフゼータ関数も有理関数になることが示されました。抽象的な代数群の性質が有理数という扱いやすい形に集約される様子には数学的な美しさを感じますね。さらにこの結果をアベリアン多様体などの類例にも広げていて非常に密度の濃い内容になっています。最後は マス CA からのクロス投稿でブエコスラブコバッチさんとアディアン・アニバル・サントス・セプチッチさんによるニアオプティマルデンシティ・テオレムズ・フォー・ラージ・ディレイツ・オブ・ラージ・ポイント・コンフィグレーションズです。この論文では、ユークリッド・ラムゼイ理論という分野で、ある集合がどれくらいの密度を持っていれば、十分大きなサイズの点集合のパターンを必ず含んでいると言えるのか、という問題に取り組んでいます。特に注目すべきは、点が一直線上に並んでいる場合とそうでない場合でアプローチを使い分けている点です。一直線上のパターンの場合は数論的な手法を用いていて、ベーユの不等式やエルデシュプランの不一致評価などを駆使してパターンを巧みに避ける集合を構築しています。このあたりの数学的なテクニックの組み合わせは非常に緻密で驚かされますね。一方で一直線上にないパターンの場合は幾何学的なアプローチが取られています。 LP ノルムなどの性質を利用して次元が十分に大きければ密度が K 分の1という非常にシンプルな形で条件が満たされることを証明しました。さてさて、今日は帯域帯やガロア表現、そして楕円曲線の超特異性やディオファントス近似、さらにはメビウス独立性予想までかなり濃い内容を駆け抜けました。数学の深淵に触れる心地よい時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。